ミルクホール
出張場。
はい、というわけで進行の編集カッキーです。そして今日も、早瀬弥生さんにお越しいただいております。
イエイエイ、早瀬です。よろしくお願いします。
そしてなんとですね、今日はゲストに、お越しいただいております。札幌
ゲスト、
札幌桃子先生です。よろしくお願いします。
やめてください。
すごい先生、はい、先生
やめて、先生やめて。
じゃあ札幌桃子さんです。よろしくお願いします。
お願いします。はい、
あの無名な人です。すいません、地味なゲストです。
はい、いやいやいやいや
いやいや、
すごいですね本当に。
はい、
前回あのゲストで呼んじゃうみたいな話から実現すると。
はい、
すごい、
ご快諾いただきまして、本日はわざわざありがとうございます。
いやいや、とんでもないです。もう申し訳ないです。はい、
いやいやいや、
で、札幌さんって何者なのかという、うん、リスナーの方多いと思うんですけれども、
うんうん、
札幌さん今は何をやってらっしゃる方なんでしょうか。
一応色着業界で BGM やったり、はい、もうちょっと内職みたいなことやったりやってます。
はい、BGM、音楽が主にやられてる感じなんですね。
でも原画もされるし、シナリオも書かれたりとか、何でもできる人っていうイメージですけどね、私の中で。
そうなんですよね。もともと、元々はミュージシャンとして活躍されていた札幌さんなんですけれども、ある時に、エロゲ業界に転身されるんですよね。
はい、
そのきっかけって一体何だったんですか。
いや、売れなかったからあの事務所から首切られまして、
はい、
それでなんか気がついたらエロゲ業界に、
そうなんです
か。そうなんですね。いや、私は本当に、前回も言ったけど、ポケットラブっていう、ゲームボーイで出た恋愛シミュレーションゲームをやってたんで、本当小中学生ぐらいの時の恋愛のバイブルみたいな、もうなんか合図かポケットラブかみたいな感じの、なんか恋愛をのイロハを教えてもらったのはそこだったので。
ポケットラブって結構人気作で、3作ぐらい出たんですか。
ポケットラブ、ポケットラブ2、あとネオジオとかで、イフとか、めった別のやつで出て、でもイフになるとちょっと、純愛じゃなく、ちょっとエロっちい感じの要素もあったりとかして。
へえ、それは前作シナリオも
っていうか、シナリオだけですね。
シナリオをやってらっしゃる。
はい、あとキャラデザー、
キャラデザーの
ラフみたいなところまではやったような、もう前世の記憶みたいなんであんまり覚えてない。
でもだってヒロインのうちの一人が、当時流行ってた篠原さん、
そうそう、篠原智恵
に似てる篠沢桃代ちゃんっていう子がいるんですけど、
篠原なん
です ね。そう、もう何々ですっていう、本当にもうその感じの喋り方、キャラクターっていう。
喋るんですか。
喋れます。
ゲームボーイなんですけどね。
ゲームボーイなんで喋るんですか。
音は BGM とかなんですけど、CD 同梱版があって、で CD とスタートボタンを一緒に押してねみたいな、A ボタンを一緒に押してねみたいな感じで同時再生すると、その同じタイミングでテキストと声優さんのセリフが聞こえるっていう。
すごい斬新。
すごいですよね。
いや、出た当時はちょっとネタゲー扱いされて、ゲームボーイでここまでやるかよっていうか。
いや、だってすごいですよ。ゲームボーイのドットのクオリティと思えないキャラクターの差分も、表情差分もそうだし、背景もきっちり描かれてて、すごい本気の、なんか、ドットですよねみたいな。
シミュレーションゲームなんですよね。
シミュレーションゲーム。
パラメーターでね、好感度とかこう上げていって。超難しいんですよ。
難しいんですよ。
そこにパソコンゲームのその差分みたいな要素を取り入れたような感じなんですかね。
なんか CG とかはないんですけど、ちょっとイベントで手をつなげるシーンがあったりとか、なんか、デートでやっぱりちょっと最初は好感度が低いと、普通に話してるキャラクターが 顔を絡めるシーンがあったりとか、すごい良くて、ただ選択肢が結構もう誕生日、自分の最初の主人公の設定の誕生日とかで決まっちゃうんですよ、パロメーターの最初のやつ、
はいはい、
と性格が決まっちゃって、はい、なんか消しゴム拾えよみたいな、
うん、
こういう消しゴム貸せよとか、うん、なんか消しゴム貸せって言ってんだろみたいな、え、それどの選択肢もダメじゃないみたいな、もうちょっと優しい言い方がしたいみたいな、あの主人公になってしまうこともあって、
そういうのは狙ってもちろんやっているわけ
ですね。いや、なんかもう私より全然覚えてるから今びっくりして解説を聞いてたところ、
そう
なんや、めっちゃやり込みました。もう、はい、もうクラスメート中の、うん、クラス中の男子と女子の名前と誕生日を借りて勝手にその人の、うん、別に名前変えなくてもよかったんですけど、はいはい、なんとなくその同級生の名前と誕生日でいろんなパターンで、はい、うん、挑んでみたりとか、
それをやってらした子供がまさか声優さんになってるわけです
よ、ね、そうですよ、
びっくりですよ、
すごいびっくりですよね。
いやー、あれで育ちました、
うん、あれですよね、早瀬八重がわしが育てたって言って、
いやもう本当、いや、ね、むしろだから札幌さんが私を知ってくれてるのがびっくりしたぐらいで、うん、
超有名じゃないですか。
いや憧れの札幌さんに多い、
本当にでもないですもん。
いや、本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
だから意外と覚えてるんですよね、はい、エンディングとかのスタッフロールのやつで。あと、なんか特徴的な名前だと覚えるのかな。はい、GMC にゃーっていう、なんか方もいて、
はいはい、
すごい、あとなんかデバッグ大賞みたいな、なんか監督みたいな感じで書かれてたりとかすると、はいはいはい、全部ひらがなだったからか、すごい印象が。
なるほど、子供心に、うん、覚えやすいですね。
ねえ、ありました。
ひらがなばっかりでシナリオ書くのが
結構大変ですよね、あれ、文字数とか。
多かったんですよ。女子力高めのツイートみたいな感じ
で。そうです、そうです。文字数が限られてる中に、で、私今も、ツイートとか文章を書くときに、ブログとかでも、ちょっと半角スペース開けたりとかする癖があるんですよ。句読点じゃなくて、ちょっとここ文字つながってあれだなっていう時に、全角だとちょっと開けすぎだから、半角スペース開けて、一応ここで、途切れてるよみたいなするんですけど、それもポケットラブから、
うん、思われる
影響を受けた、やっぱひらがな続きだから、はい、ポケットラブの時は全角でもう、うん、何々空白何々っていう感じで、うん、まあ、大事なシーンとか意味が通じるように文字で区切られてるんですけど、うん、それで育ったからか、そこで空白っていう使い方を覚えましたね。
すごいですね、こんな人に影響を与えているわけですよ。
そうですよ。
恐ろしい。
いや
ー。札幌さんのデビュー作は何なんですか、うん、ゲームの。
ゲーム、なんだろう。ベロンチョ身体検査。
あー。
すげー。
そうだ。
迫ってみたい。ちょっとあんまり覚えてない。
いいタイトルですね。
ベロンチョ身体検査ありましたね。
ベロンチョっていうのがあった。
ハードさん。
ハードさんですね。
ハードの頃ですね。
へー。
僕札幌さんとお会いしたのは、うんうん、まあ僕ビショードゲーム雑誌作ってたんですけども、
うんうんうん、
その時にハードに電話するといつも札幌さんが広報担当をしたんですよね。
まあ広報っていうか電話番ですね、う
ん、電話番いつも、まあ、札幌さんに素材を送っていただけますか、うん、とか言ってたんで、だからもう広報のお姉さんだと思う。
なるほどなるほど。
そしたらその後にシネマハウスという、ようこそシネマハウスへというゲームを出されまして、うん、それがめちゃめちゃ僕もうハマったんですよね。
お
これがもう、まあ、映画を作るゲームなんですけれども、
うんうんうん、
これまあシネマシミュレーションゲームって言っていいのかな、
うんうんうん、
ですね、
うん、
でそのスタッフをと仲良くなって、
うんうん、
自由に配置できるわけですよ。
あ、
だから例えば
なるほど、
原作はこの人
から買って、この子に任せよう、
うん、で脚本はこの人に任せてっていう自由に変えられるんです
よ。やばい、遊び心いっぱい。
そうすると同じ原作でも全然違った話になってくるんですよ。
これは、ね、出来上が
った後にその自分の作った映画を見るのがすごい楽しく
こうしてみたらこうなったっていう。
そ
う
そ
う
そ
う。
でそれとは別にその根底にあるストーリーがちょっとずつ進んでいくっていうお話で、ものすごいよくできてて、
ハマった。
ハマりましたね。これは売れましたよね。3万本ぐらい売って
ない。いや、売ってないです。
売ってないですか。
いや、もう私本当ヒット作のない人として有名なんです
、
そうなんですよ。なんかちょっと人に入りの人からは受けるんですけど、うん、はい、なんか売れないんですよ。
確かになんかハードさんの作品ってみんなカルト的な人気とかそういう書かれ方をします。
へー、
うん、
根強い信者がいるみたいな感じなんですかね。根強い信者がね。
もうでも作ってる時はもうこれ超売れるとか思ってるんですけど、なぜか万人にはおすすめできないっていう評価になっちゃう宿命ですね。
でも好きになったら私やカッキーさんみたいにガンガンもうこれすげーっつっていまだに宣伝するみたいな信者が生まれるわけですね。あれで育ちましたっつって
今でこそやり、今もうウィンドウとか当たり前なんですけども、当時はその98のゲームだったんですよ、ようこそシネマハウス。それがあのウィンドウがいっぱい出てきて、勝手に自由にこう配置できたりする。まあこれもシステムもすごい斬新で、
でもあれはパクリっていうかアトラスさんだっけ、あの公開時代じゃなくてなんかなんていうゲームだったでしょうかね。
まあ、なんかあったかもしれないですね。
ピロピロなんか、ね、宝物を見つけるゲームがあって、
それがアートリンクさんかな。
そうそう、
アートリンクさん。
アートリンクさん。そうそうそう。
いや、私よくわかんないんですけど、はい、アートリンクさんにフォローされてて、
は
い、すごい。
たまたまこの間あの A 列車で行こうの新作が、はい、うん、あの出ますよみたいな、うん、ノートパソコンでもできますよみたいなのをツイート回ってて、マジか、それならちょっとやってみようかなみたいな感じで見てたら、うん、フォローされていると思って、じゃあどっかで多分会って
あ
フォローしてくれてんだろうなと思って慌ててフォローし返したんですけど、
じゃあもしかしたら、
そう、それで見てたら、うん、大公開時代もあのなんかリメイク版が出てみたいなのあって、あったなそんなゲームもみたいなので懐かしかったんで今もしかしてと思いました。
アトラスね、アトラス、
アトラスさん、
うん、じゃあ G アトラスっていうゲームです、ね、
あゲーム自体
が、そう
かそうかそ
うか、うん、あれ面白かったですよね。
アートゲームさん、
なんかあのシステムがもうあまりにもかっこよかったから、
うん、
あのハード社にいた、はい、プログラマーの人にこれみたいにしてこうウィンドウピロピロ動かせてっていうのを無理言って作ってもらったのがシネマハウスだから、う
ん、
まあちょっとい
やプログラマーさんの力も相当すごかったですね、あれは。まあ、残念ながらハードさんはその後解散となってしまいまして、はい、で、ポケットラブを作ることになるわけですよね、うんうんうんうん、で現在に至るわけですけれども、
ね、現在もだって原画とかされてますもんね。
原画、最後にやった原画は未払いで終わっちゃって、もう本当エロゲ業界は社用なんで。
え、それは、ね、ソフトは出たんですか。
出たみたいですね。
あ、出たんですか。
なんかちょっと製品版ももらってないっていう。
ああ、
はい、
ざわつくやつだ。
あ、これどうなのかな。まあいいや。まあいっか。
はい、ね、まあ今ねあんまりエロゲー業界元気ないですからね。
でも3人の共通点がそこっていうのも面白いですよね、
う
ん、
そうですね。
もともと全然違うところにいたりとか、うん、逆に今となってはみたいな感じで、はい、
そうですね、
面白い。
はい、じゃあそうですね、
うん、
札幌さん、あのなんか番宣は宣伝とかあります
か。あ、いいですか、じゃあ、はい、宣伝しちゃいます、
はい、
ぜひぜひ。
じゃあエロゲの宣伝1個もあって、はい、秋に出ましたライアーソフトさんの大迷宮じゃなかった、あ、大迷宮&大迷惑っていうのの BGM と主題歌の詩と曲を担当してます。歌はリタさんが歌っております。
すごいすごい、
超豪華で面白いソフトなので皆さんよろしくお願いします、はい、
願いします、
よろしくお願いします。
そしてまだしつこく宣伝してもいいですか。
ぜひぜひ。
あの12月24日、はい、クリスマスイブに阿佐ヶ谷の阿佐ヶ谷ドラムというところでライブやります。
お
ピンポンズというバンドです。杉並で一番リア充なクリスマスというタイトルです、
これはバンドとして、
はい、バンドとしてです。あともう一個コミケ、はい、コミケ、
おお、そうだ、コミケの時期ですね、
はい、
コミケでも毎回出てらっしゃいますよね。
そうなんですよ、うん、
落ちないのもすごい。
あ、落ちたこともあります。
あ、そう
なん、
なんとなく、12月31日です。
3日目ですね、
はい、3日目の土曜日、はい、キラキラリップサービスってサックル名で、あの、まあ、今言ってもあれなんで、まあ、ツイッターでも 見てください。宣伝します。
え、は
い、
場所は
あ言っとこうか。じゃあ東地区ハ、はい、ブロック 46A です。
東のハの 46A。
はい、あ滑舌悪くてすいません。
すごい。
何を
あ緊張した。
売られるんでしょ
う。あ、まだ終わってない。
曲ですか。
あ、曲です。あのそのライアーソフトさんの大名球大迷惑のなんかアレンジ、
はい、あ札幌さんバージョンですか。
はい、
すごい。
出す予定です。
美味しいですね。ゲームプレイしてる人からしても。
それ札幌さんが歌うんですか。
あ、はい。
すごいすごい。あ、
しかもなんと大迷宮大迷惑なんとこちらで収録されているということで、またまたまたまた共通点があ
、このスタジオで
今なんと SG 名護さんから、
こちらで
カンペが出たんですけれども、
うちで収録しました、うん、
ここで収録されたらしい。
すごいすごい。
そうなんだ。
なんと BGM と主題歌の担当、
うん、世間は狭いですね。
そうですね。そんな中ですね、
うん、
申し訳ないんですけども、今日の曲紹介はですね、うん、札幌さん作曲の、さよならを教えて。
これまた名作の、
うん、そうですね。これもよく紹介文がカルト的な人気を誇るとか、
声優さんでもすごい好きな人多いですよこの作品。
ね、うん、熱狂的なファンが多いですよね。
すごい。
でこれ見ると、
うん、
まあ、歌詞をちょっとプリントアウトしてきたんですけど、
はい、
原始長岡健三、長岡さんってこのさよならを教えての、
はい、まあ、比較と原画です、
ね、おの方が原始、はい、うん、
原始ってなってて、
はい、
でそれを訳したのが札幌さんって、はい、って
ちょっと意味がわからないんですけど
単語みたいのポツポツとイメージで、
なるほど、イメージの単語を送られる、
白と白との境界線とか、はい、なんかイメージの単語がバー
ッと使いたい単語というか
羅列してあって
イメージを、はい、渡されて、そこから
死ぬ形に、なんか、継ぎはぎとか追加して。
へぇ、そうなんですね。
作曲が札幌さんで、はい、
うん、
まあ、アイブサウンドの方が編曲されて、
う
ん、歌がメルさんが歌になっている、はい。すげえ豪華なメンバー。
豪華ですね。
豪華ですよね。
ちなみにこの長岡健三さんっていうのは、このホットミルクの表紙のデザインをやってる方なんですね。
あら、またここでつながり
そうなんです。
すごい巡り巡って、なんと、うん、
今デザイナーとしてすごい活躍していただいてる。
なるほど。前回はね、白と紫とピンクで可愛いって言ってて、うん、今回は黒と赤とで、
そうそう、
白で
どんどん
かっこいい感じの、
うん、
ちょっとクリスマス感と、
はい、
いい感じの大人っぽさが出て、
うん、さすが、やっぱ
キャッチコピーとこの大い焼きの文字がいいですね。
そうそう、こういうことをね自分からやっていただける
デザイナーさん
で、うん、すごい。
じゃあね、はい、ミルクホール出張所を聞いてる方も、
はい、
お手元にコミックホットミルクがあれば、これをデザインしている人かとなるわけですね。
そうですね、うん、というわけで、ここで曲に行きたいと思います。じゃあメルさんで、さよならを教えて、どうぞ。 それではですね、ホットミルク1月号の紹介に行きたいと思います。じゃじゃーん。よろしければ、札幌さんもね、最後までお付き合いいただければと
思います。はい、よろしくお願いします。
ぜひぜひ。は
い、まあ、長くな、いつもね、ここ長くなっちゃうんで。
いや、でも、紹介してほしいところですからね。
まあ、ここが一番重要なコーナーですからね、うん、本当は。まずですね。
来た !47 都道府県があるぞ、
はい、TDFK47 なんですけども、うん、今月は、神楽諸美さんの岡山県。
ということで。岡山、
はい、桃太郎。
なるほど、なるほど。
実は女の子だったという。
備前桃子ちゃん。
はい。
お
話でございます。
すごーい。
林さん、よければここ読んでいただいてもよろしいでしょうか。
はい。岡山来たらきび団子じゃ。でーれうめえけ、食べてみられ。
素晴らしい。
岡山来たらきび団子だよ、すごく美味しいから食べてみなよという感じらしいですね。
いいですね。
うん、
でも岡山弁とかね、あんまりちょっと聞き慣れないというか。
そうなんですよね、うん、
まあ我々が聞くとどうしても全部関西弁を関西弁に聞こえてしまうんで、
うん、
札幌さんご出身って公表されてるんですか。
はい、関西です。
あ、そうなんです
か。全然わかんないですね。
滋賀生まれ大阪育ち。
滋賀生まれ大阪育ちなんですか、
はい、じゃあ関西人といるともろ関西弁になります。
これ読んでもらってもいいですか。
いや、これ関西弁じゃないので。
関西弁じゃないですか。
岡山と関西は
ちょっと違いますよね。
中部地方
ですね。何々じゃがとか。
どうしたんおめえの、これなんて言うんですか。
金金棒、
金棒、
金棒か。
そうそう、多分金棒でいいと思う。
デレカチカチじゃが。
うわー、
素晴らしい。
全然わかんないですね、
うん、
広島弁に近いんでしょうか。
ああ、そうかもしれないですね。
どうしたの、あなたの金棒すごく硬くなってるよという意味
で。素晴らしい
意味だそうで
、はい、
俺でも一緒にいるなんかキジ猿犬がいい味出してますね、はい、うん、かわいい、 かわい
い、はい、じゃあ次行きましょう。
はい、
次が、まあ、関東の作品になるんですけれども、水行さんの古代妄想郷ということで、うん、内容がですね、まあ、嫌われてる主人公、クラスでも結構嫌われてる主人公が、
うん、
クラスの人気者の女子と付き合ってるんですよね。だけど、まあ、主人公としては彼女の評判を落としたくないから秘密にしておこうと気を使って言ってるんですけれども、女の子はですね、いろんなエッチな要求をしてくるわけですよね、
うん
うん、でまあ、ちょっと違うかな、難しいなこれ説明するのは。
なるほど、なんかこう過去の昔も知っているしっていう、私のことも知ってるしっていう、
うん、この男の子が妄想するエッチをどんどん実行していく、
実現していく、
うん、実現していくっていう話なんですけれども、まあ、だんだんそれがエスカレートしてっていう話ですね。はい、
すごいですね、うん、エスカレートしてますね。
そうそうそう、水行さんはね、うん、まあ、女性作家さんなんですけれども、
へ、
まあ、この絵がねめちゃめちゃエロい、
エロいですね、
うん、素晴らしい肉感だと思います、
うん、
はい、で次いきます
か、ね、はい、
次、高柳克也さんのぶち回し恋物語ということでですね、これはまあ、冒頭からいきなり女の子が男の子の家に行って、
あら、告白シーン、
告白する、そうそう、告白するんですよ。で、もうその場でいきなりエッチな展開に持ち込まれるんですけれども、
おや、途中で何か急展開が、うん、
その男の子がですねものすごいフェチでですね、
うん、
もう足をチュパチュ吸っている状況なんですね、玄関で。
あら、まあ、う
ん、でド変態なので、うん、なんだそりゃということで
ガチギレ
そう、女の子の方がガチギレしてぶん殴ると。
おー、違うでしょ、ここからでしょうという、中からでしょうと、う
ん、そうそうそう、高柳克也さんの作品はね、いつもねぶん殴られるんですよ男が
ねえなんだかド M なんでしょうかね、うん、
これがねすごい面白くて毎回楽しみで読んじゃうんです。
ぶん殴られ、うん、いい殴られシーンですね。
そうそうそう、でしかもエロいですからねなかなかよくできてると思います、はい次行きましょうかね。
はい、 じゃじゃん、
コミック新刊最前線ということで今回2冊
お新刊、
EB110SS さんのいっぱい遊んだよ、
いっぱい遊んだよ、はい、
それからナズさんのいちごショコラフレーバーということで乗り物2連発ですね、
ですね、
はい、
ちっちゃいかわいい、う
ん、お二人とも人気作家さんで、
うん、
ロリーではもう結構有名な
ロリン
方なんで、ぜひ単行本の方もよろしくお願いします、
はい、新刊こちら2冊となります、
かわいいですね、
ねえ、うん、
で次行きまし て,
してじゃじゃん、
エイトマンさんのライクアバージンですかね、
はい、
うーん、
あら、この話はなんと処女を捨てるという決意を決めている女の子が、う
ん、衝撃的な始まりなんですけれども、うん、まあ今日こそ、まあ、今日はあの彼氏の家お泊まりなんですね、
ほうほうほう、
だからもう今日こそ処女を捨てるという決意をして彼氏の家に行くんですけれども、
うん、
彼氏はなぜかいつもお尻にしか、
あら、攻め込まないという、
そう、攻めてくれないと、っていうのも、
しかも付き合って1年経つのに、
そうそう、なんかその処女は結婚する前に取っといてほしいと、
なるほどね、
すごい真面目な
婚前交渉は良くないと、
そうそう、真面目なのか
純粋なのか何なのか、
それでまあ
お尻ならと、
この日もついにお尻で終わってしまうんですけれども、
あら、
それでまたもや女の子がぶち切れると、
わ
あ、そうですね。なんか最近流行ってるんですかね、そういう話が。これイートマンさんもね、まだ連載始まったばっかりなんですけども、連載というか、まあ参加していただいて、そんなに経たないんですけども、もう迷子ものすごいペースで絵が上手くなってるんで。
おお、これからの、
そう、この人は、ね、
成長にも期待、
注目ですよ。
へえ。
はい、じゃあ次最後ですね、最後ジゴイラ、ジゴイラは今回ジョロリさんという方に書いていただきまして、バスケットボール部の話ですかね、
お
バスケットボール部の準備室ですかね、でエッチした後そのまま練習に、
いや
ー、出てしまったので、あんまり言うとあれか、あんまり言っちゃダメよ、
キャー
まあちょっと大変なことになって、
大変なことになっている、
はい、いう感じです、
好調の秘訣、
はい、というわけで今月もホットミルクよろしくお願いします、
お願いします、
ミルクオルシー上場、はい、じゃあお便りコーナーに行きたいと思います、
はい、
じゃあすいません、林さんまた読んでいただけますでしょうか、
いきまーす、最初のお便り、おー来ましたね、三峰徹さん、
すごい、
もう皆さんご存知、ね、札幌さんにも知られていたという
レジェンドです
からね、レジェンド、ありがとうございます、三峰徹です、風邪ひいておしまい、今回遅くなってしまいました、すみません、皆さんの風邪の予防策ってありますか、三峰的には長ネギを食べるというのがあります、というPS12 月号表紙がすごく良かったですって書いてあります、
風邪
の予防とは、
あれでもネギってお尻に刺すんじゃなかったでした
そうなんですか、首に巻くんじゃないんですか、あ、でもお尻に刺すのもありそうですね、
お尻に刺すとどうなっちゃうんですか、
いや、
その成分が腸から吸収されて、あ、確かに効きそうですね、
効きそう、
そう言われると、
なんかそれちょっと次誰か書いてもらえないですかね
あ、じゃあ皆さんの
受験シーズンとか、はい、風邪をひいちゃいけない時の、はい、なんか対抗策というかで、うん、なんかそういう
ですから、ね、これ
ネギを刺さないとみたいなの、うん、からのプレイみたいなのないですかね、
ネギを刺して勉強なかなかはかどらなさそうな気もしますけどね、
いやー、ネギ刺してあれも刺してこれも刺してみたいな、
それにしても三峰さんって、うん、ちょっと風邪長くないですかね、
風邪ひきやすい方ですかね、
うん、心配ですね、最近ちょっと病気がちじゃないですかって、
あら、
大きなお世話なんですけど、
心配されてる、
うん、なんかね
健康になってほしいですね、
うん、この前もなんかアレルギーどうのこうのって書いてらっしゃるもんね、
厄年なのかな、
ああ、そうかもしれないですね、
ね、
そうそう、前回ドラマをお送りしますって言ってまだ送ってないんですよ。だ
からあら、お楽しみに、
うん、この編集が終わったら、お送りしようかなと思いますって言っても、それもも
う届いてる頃に
思うんですが、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。風皆さん気をつけてください、
はい。
続いてのお便りです。セルジオさんかな、
はい、
SERGIO さんからです、うん。だいぶ前にミルクホール出張所で林さんのバーのことのお話よかったです。ところで出張所の方ですが、大川さんと1ヶ月おきに話を聞きできればと思っています。あとできたらアンケートウェブでも、できるようにしてほしいですということで、
はい、ありがとうございます。
こちらの方も聞いてくださって、
そうですね、
ホットミルクも買ってくれてるという、うん、嬉しいですね。
声優バーの方はどうですか最近。
あ、いい感じに、もうでも安定ですかね。すか、だいぶもうすぐ1年なので、
うーん、
1年経ったらもう私はあのお店にはあまり立たず、はいはい、退いてあとよろしくってしようかなと思ってます。
ああ、それは理想ですよね。声優バーをやられてる。
あ、一応、あ、でも日曜だけな。
ツイッターで見ました。
ありがとうございます。ぜひね、今度またよかったら遊びに来てください。そうですね、
あの皆さんもぜひ遊びに来
て。そう、あの常連さんがやっぱり、うん、その作ってる人たち、あの声優さんとかメーカーさんもたまに遊びに来たりするんですけど、
はいはい、
そうするとあのいつもはイベントとかでしか聞けない話とかがちょっと飲みの席で、う
ん、
あのこれが自分は好きですってこう熱意を持って話せたりとか、うん、そういうのが楽しいみたいで、
お客同士も仲良くなったりとか。
そうなんですよ、お客さん同士で仲良くなって一緒にイベントに来てくれるようになったりとか、
う
ん、
楽しそうですね。
そう、面白いです。いいところですね。
で、何でしたっけ、できたらアンケートウェブで
できるように。
あ、できるようにしてほしい。
でも買ってくれた人の声が一番聞きたいですよね。
これは確かにね、その方が皆さんも書きやすいだろうし、やりたいなと思うんですけど、
うんうん、
そのプレゼント、読者プレゼント、うん、の問題があって。
なるほど、買ってくれた人にお返しというかしたいですもん ね、
そ、 うそ、 うんね、それをどうやって判断する
の。じゃあアンケートのウェブ版には、うん、紙面の方に書いてある、うん、あのパスワードみたいな合言葉を入力してもらうとか。
うそうですよね、そういうことになるのかな。
購入証明的なあれが欲しいわけですもんね。うん、
ちょっと考えてみます。はい、
ね、いつか何か改善されるかもしれません、
はい。
続きましてサニョロさんからです。ホットミルク人妻出るんですね。読者コーナーはあるんですかね。人妻好きでも嫌いでもなく男好きでも買っていいですかってコーナー担当も何々姉さんでなく何々の奥さんとか旦那さんだったら変にテンション上がるな。三河屋さんでもケンちゃんでもなる。時代的にネタにしにくくなりましたが昭和的ベタな展開を期待してます。
はい、ありがとうございます。うん、そうなんですよ、
ホットミルク人妻、
あ、今日持ってくればよかったの、失敗しましたね。コミックホットミルクの増刊で濃いめっていうのが発売されました、う
ん、ね、
はい、ついこの間ですね。今あの1号目が絶賛発売中でございますので皆さん、うんうんうん、ぜひ読んでいただければと思うんですけれども、
うん、
こちらの方がですね、読者コーナーがないものですから。
あら、なるほど、
うん、だからなんかご意見とかありましたらこのホットミルクの方でお聞きしますので、こちらの方にお送りいただければと思います。
なるほど、そこから人妻宛てに、はい、
そうですね、
こうコメントもくれれば、
うん、
なるほど、濃いめの方にこういうコーナーが欲しいとか、
うん、
こういうのが期待してますっていうのも、まあ、一応全部コミックホットミルク宛てにいただければという、う
ん、よろしくお願いします、
お願いします。
はい、
続きましてこれはエマダマンさんですかね。
はい、
うん、エマダマンさん、
エマダマンさん、
はい、こちらもですね、ホットミルク濃いめボリューム1は田舎のコンビニでも買えますかというのと、右手は恋人、左手は愛人、そしてオナホは俺の嫁、ワイルドだろう、中辛カレーにヨーグルトを入れてやったぜ、マイルドだろうという。
はい、まあもうね、多分
うまいことを言いながら、うん、こちらの方もですね、サニョロさんに続きまして、はい、コミックホットミルクの濃いめ、
濃いめ
が買いたいという人妻のね、特化した、
は
い、
エロダマンさんですか、ね、
エロダマンさん、
はい、
エロダマンさん、
はい、失礼しました、
ペンネームエロダマンさん、
はい、まあもう手に入れていらっしゃると思うんですけれども、まあ、全国のコンビニで発売しているはずなので、
はずなので、
サクルケさんでも置いていただいていることを願います。 ぜひぜひ。
これはお取り寄せ通販とかやってないですか、
はい、通販はですねうちはやってないんですよね。
そうか、
そうなんですよ。だからそうだな、
書店
アマゾンとか、
あ、何かしら
ヨドバシカメラさんとか
お手元に届くように
ヨドバシカメラさんなんかは多分、
うんうん、
送料無料なんで、あそこ
ひょー、
だから結構ねいいんですよ。
うん、お得ですね。
はい、だもしその地元の本屋さんにない場合は、
うんうん、
ぜひそこで注文していただけるとですね、
お
今度から置いていただけるんじゃないかという期待もありまして、
うんうんうん、
お願いできればと思います。
まーす、
はい、
はい、続きまして夏目河内さんかな、夏目河内さんかな、はい、
ありがとうございます。
これは11月号ですねが、私好みのムチムチした巨乳ヒロインの作品が目立っていて大変嬉しい限りです。今後もこの傾向でお願いします。全員サービスのテレカはそろそろ別のグッズに変えてもらいたいという、
あー、テレカにもう飽きたという
お便りですね
テレカ以外にねっていう話はね実はね出ておりまして、
ちょこちょこ、はい、ね出ますよね。
この前の会議でもちょっと話したんですけど、うん、まあテレカプラスもう一つなんか別のものを迷子やろうじゃないかという話になってまして、
進展してますね、
はい、
太っ腹ですね、
まあ、
うん、いやこれねでもねお金ともらって送るやつなんで全員サービスって、
うんうんうん、
あ、
うん、
なるほど、
そう太っ腹でもなんでもないんですけど、
全員購入権限ありサービス。
そうそうそうそう、であとよくおはがきいただくのが、うん、ピンナップの方の絵もテレカにしてほしいっていう意見が、
そうかそうか、うん、表紙とピンナップと
それも合わせてちょっと、まあ、何になるか分かんないんですけど、テレカプラスもう一つ何か、
あ、じゃあ今のうちにアンケートにこういうのはどうですかっていうのが来たら、もしかしたら、はい、
そうです ね、
上まで届くかもしれない。
何月号かな、6月号かな、6月号ぐらいから多分スタートすることになると思いますので、
うんうんうん、では今のうちにテレカプラスアルファ何かこういうのがいいよっていうのがあれば、
はい、
お便りを、ね、お願いします。続きまして猫鉛筆さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近ミルクホールを読むのが楽しみに、でも常連の方々の投稿ペースすごいんですよね。決算じゃ何十枚とかって、すごい、それに感化されている。でもそうですよね、ま、見てるの楽しいですよね。
まあ確かに常連さんも結構いらっしゃるんですけれども、うん、気をされずに、もうどんどん送っていただければと思うんですよね。
ね。
どうしてもね、その絵が描けないととか思われる方も多いかと思うんですけれども、そういう方のためにその文字の、うんうん、文字でこう楽しめるようなコーナー、
コーナーもあります
し、うん、これからどんどん増やしていこうという話になってまして、まあ、例えばその大喜利っぽいもの、
なるほどなるほど、うん、確かにいいですね。もうすでに、
う
ん、作家さんの絵があって、
そうそうそうそう、
セリフを考えてくださいとかね、
でそれを
大喜利、
うん、ここで読ませていただくっていう、
ああ面白い、それやりたいですね、
うん、コーナーを やろうかなという話は出てます。
おお、
ぜひ、
ぜひ
そちらの方も参加していただければと思います。
ぜひ応募を待ってます。
はい、よろしくお願いします。
はい、続きまして電脳コイルさんかな、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
気持ちの問題ですが、宛名側にアンケートは嫌です、笑い。今月号の表紙はいかがでしたかと、ご希望のプレゼントをプレゼントページよりお選びくださいっていうところと、住所氏名が表側じゃなかったですか、スペースの問題でしょうか、うーむという、このアンケートの
これね、
デザインについての、
まあこの前もラジオで言ったんですけれども、うん、切手を貼る部分と重なっちゃうんですよね、ギリギリ、
大きさがそうですよね、
大きさギリギリになっちゃう、どうしても、うん、まあもうスペースの問題でこうならざるを得ないかなと、今のこの形でちょっとしばらく行かせていただければと思います。
はい、
すいません、
すいません、お願いします。
はい、
続きましてペンネームトリプルセブンさんからです。47都道府県シリーズご当地市中、お見事なエロさに大感激です、はい、というイラスト付きで、
ありがとうございます。
そしてさらに、
はい、
ペンネーム村は村さんからも、47都道府県ガールズで福岡県ガールズを書くときは、やめちゃ娘、やめちゃ娘、
やめちゃ娘、
やめちゃ、
はい、
8に女に
お茶の娘で、はい、ぜひできればノーブランドノーパンで、乳輪周りはひまわり、大事なところはユリのカサブランカというリクエストが来ております。
ありがとうございます。
福岡 あのお茶のあれらしいですね。
福岡の作家さんってどうだろうな。このね、今月号からなんですけど、はい、あの最後の目次のページに、TDFK の、
制覇マップ
っていうのが乗っかってます。
登場済み未登場、
ね、そう、ちょっと福岡もうやってるじゃん。
もうやっちゃったんですよね。だから、だからでもこういう感じで逆に今ですね、はい、このあの1月号お手元にある方は見て、はい、あ、まだ白いから未登場、北海道、青森、岩手、宮城、福島、はい、下の方は長崎、佐賀、熊本、鹿児島がやってないぞと思ったらですね、このようにですね、こういうご当地娘はどうでしょうかという感じで、
それはすごく、
なんかむしろ現地のおすすめだったり、教えてくれると嬉しいですね。
担当者も喜ぶと思います、うん、はい、
この地域はこういうのがあるらしいですよとか、
はい、
参考になると思うので、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします
。企画原案を、はい、ご意見お待ちしてます。
お待ちしております。さて、というわけでお時間となってしまいましたけれども、うんうん、林さん何か、はい、告知などあります？
告知は、はい、まあ、冬コミとかですかね。
え、冬コミ？
冬コミはあのでも売り子だったりセット組のお手伝いですけど、1日目の、はい、同人ゲームの方で私のがタヌキ役で出る、あのごちうさ系のところの、
はいはい、
同人ゲームでタヌキ役で出るところの、はい、パンプキンプリンスさんというですねサークルさんが出るのが1日目にありますので、行ける方は1日目そこでゲームを買ってください、はい、なんと前日短で、はい、夏コミに出てるところの部分は100円で買えるので、はい、で他にもグッズ、あのゲーム本体とグッズとかもありますので、ぜひぜひゲットしてください。
それに行けば林さんに会えるんですか？
遊びに行こうかなとは思ってる。もしかしたらタイミングが合えば会えるかもしれないです。で2日目が、はい、新興表さんというシナリオライターさんのところで、はい、私があの鉄道系の歌を出させていただいてるので、
うんうん、
そこちょっと売り子お手伝いしますので、それもあのぜひその場で購入いただいたらその場でもサインしますという感じで、3日目があの七日舞先生という原画家さんの、はい、ところで、売り子というよりは私はもうセット組が好きで、
はい、
あのひたすら朝から無言でこれを一個ずつ入れます、作りますみたいな、段ボール潰しますみたいな無言の作業が好きなので、はい、いますっていう。
でも言ったら握手ぐらいはしてもらえるんですか？
あ、しますします。ただすごいあの壁サークルなので、はい、大変かもしれないので、頃合いを見て来てください。
なんかあれ列できると怒られちゃうんです。
そうなんですよ。だからすごい頑張って夏コミの時とか、うん、あのなるべく並ばないようにすごい勢いでかけさせたんですけど、そうするとなんか逆になんか、
うん、
そんなに並ばなかったなみたいに言われるのもちょっと尺みたいな。
なるほど。
超頑張ったんですけどみたいな。
で3日目はね、札幌さんのサークルもあります
ので、あ、もううちなんかもう列全然できないから皆さん
気軽に行ける、
気軽に、
はい、お話できちゃう。
そうですね、札幌さんにお会いできるわけですから ね、
は
い、
もう何の得も
ないですけどね。さよなら教えてトークもできちゃうかも、
ね、はい、握手できるんですか？
はい、もう握手券なくてもガンガンしちゃいます
サインももらえちゃう？
サインももらえちゃう。
サインってあのしょぼいのしかないですけど
いやもうほんと今日あのゲームボーイのソフト持ってきたかったんですけど、
あーそうか、
ゲームボーイすぎてどこにあるか分かんなくて、
あ
で、あとあの小学生の時なんで、はい、ひらがなで名前を書いてると思うんですよ、
あー
ゲームボーイのソフトに、
へ
だから恥ずかしいけど、でも今度見つけたらちょっとぜひサインをお願いします。
ぜひぜひ。じゃあ皆さんあのコミケ 1,2,3日目、
はい、
全部よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
札幌さんも本日ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
またよろしければぜひ遊びに、
ぜひ、
楽しかったです。
はい、
はい、
で、次のホットミルクなんですけれども、
うんうん、
あのいつもまあ2日発売なんですが、
はい、
次1月2日ってわけにいかないんで、
うん、そうですね、うん、
12月29日発売となります。
お
だからラジオも、次は29日更新となりますので、ほうほうほう、皆さんよろしくお願いします。
お願いします、はい、
それとあの今月号のホットミルクもよろしくお願いします。
お願いします、
うん、はい、ではさようなら。
またね。
バイバイ。
バイバイ。